岩手医科大学命からテーマは4週目に突入いたしました。今週が最終週になります。薬用植物について、薬科学講座天然物科学分野教授の田浦太先生です。田浦先生、本当にお忙しい中お付き合いいただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、最終週になりましたので、いよいよ岩手医科大学の薬用植物園にも最後触れたいなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずパンフレットを持ってきていただきましたけれども、岩手医科大学薬用植物園、特色なども含めまして、どうぞ先生お話をお願いいたします。
はい、薬学部にですね、付属施設として薬用植物園を設置するということは、これ文部科学省の大学設置基準という省令で定められておりまして、そういったところから本学でも2007年の薬学部開設に合わせて矢幅キャンパスに薬用植物園を設置しています。これは薬用植物というのが歴史的にもまた現在もですね、重要な研究材料であるからというところもありますし、学生さんの教育の上でも薬用植物を実際に観察して理解を深めていただく、あるいは興味を持っていただくということは重要であると考えています。薬用植物園というのは本来生育環境が異なるような海外産の薬用植物であったりハーブなども一箇所で観察できますので、いわば博物館のような意味合いも有していますし、
はい、
また大学と地域をつなぐ窓口として、地域貢献にも重要な施設であるかなと考えています。
ここは後で伺いますけれども、観察会なども開催しているということですもんね。
そうですね、はい、教育という観点で言いますと、薬用植物、生薬、また漢方薬などについて十分に時間をとって学べるのは実は医療系学部の中でも薬学部だけという状況がありまして、植物に詳しくなれるというのも薬学部の魅力なのかなと考えています。ただ一方ですね、薬学部に限らずといいますか、私は薬学部附属薬用植物園ではなくて、あえて、岩手医科大学薬用植物園という言い方をしているんですけれども、医学部や歯学部、看護学部も含めて、教育研究に役立つ植物園でありたいなと願っています。
その特徴はどういうところでしょうか。
本学の薬用植物園の特徴に関しましては、キャンパスの庭に作られたコンパクトな植物園で、保有植物が100種類程度、寒冷地ですので熱帯植物が育成しにくいという制限はあるんですけれども、その反面漢方薬や医薬品の原料となる重要な植物の多くは網羅しているかと思いますし、比較的涼しい気候であるがゆえに、日本ではあまり開花することがないような、海外産の植物の花が見られるという利点もあるかと思います。例えばウラルカンゾウというマメ科の植物というのは甘い成分を含有する根の部分がカンゾウという重要生薬になるんですけれども、本学では6月の初め頃に非常に綺麗な花が咲き乱れる姿が見られます。また魔王という生薬の元になるシナ魔王など、これはちょっと地味な花ではありますけれども、同様に驚くほどたくさんの花をつけてくれます。私も魔王や甘草というのがこれほどたくさん花をつけるというのは本学に赴任して初めて知ったところになります。
よく耳にする漢方薬に使われてますもんね。
そうですよね。また大学の薬用植物園というのは基本的に非公開のところが多いんですけれども、本学の植物園はキャンパスの庭にあるというところから1年を通じて開放しています。休日などはですね、学内の駐車場に停めていただいて見学いただいて構いませんので、これからの季節ぜひ訪れていただければと思います。
これからの季節、先生見頃何かありますか。
そうですね、これから本当に夏秋と季節が進むにつれて多くの美しい花であったりハーブの香りなどを楽しむことができますし、秋には夏目とか山茱萸とかそういった樹木の実りも観察できます。 まあ、今年は薬用人参とも言われるお種人参の区画を拡大して新しい苗を植えておりますので、そろそろお種人参の開花も見られるかなと思います。
人参とついてますけど、あの野菜の人参とはまた違った？
そうですね、あのいわゆる薬用の人参で、まあ、高麗人参とか朝鮮人参とかいった、まあ、別名もありますね。
なるほど。
まあ、あの皆さん食べられている野菜の人参とは本当に雰囲気が違うものですので
植物の気になりますね。見せていただけるというのは、
はい、姿も見ていただければと思います。
はい、
まあ、そういった中でもですね、これからの季節一押しといいますか、皆さんに見ていただきたいと思っているのが紫という植物ですね。あの小さく可憐な花が咲く植物なんですけれども、白い花なのに紫というと少し意外な感じがしますよね。
白い花なのに紫、今イメージはしてますが、どんな感じかな
では
と思うんですが、
この植物どこが紫かお分かりになりますでしょうか？
どこが紫？葉っぱ。
葉っぱはこれ
違う。じゃあどこだろう。
葉っぱは緑ですね。
はい、ね？
根っこ。
どう？茎？全部言ってるじゃないですか。花は白のような気がするんですけど。
はい、あの正解出ているんですけれども、あの紫は根が薬用部位となっていまして。根が紫なんですね。まあ、これシコニンという非常に鮮やかな紫色の薬効成分を蓄積することから紫の色を持っています。そして紫の根というのはシコンという生薬で、皮膚疾患を治す働きに優れておりますので、よく火傷などに用いる紫雲香という紫色の軟膏薬に配合されています。で、私よくあの植物の色、味、香りも薬効になるんだよという話をするんですけれども、紫というのはまさしく色が薬効になるという例なのかなと考えています。まあ、実はあの紫というのは名前の由来についてもちょっと特徴がありまして、
根が紫だからではないんですね。
あの根が紫だから紫かというと実は少し違うんですね。まあ、紫という薬草は昔は日本の野原にたくさん自生しておりまして、万葉集にも多くの和歌が詠まれているんですけれども、初夏になるとこの白い花が群れ咲くことから紫という名前になったという説が一般的です。
素敵。
でそしてこの紫の根の特徴的な色を紫色と称するようになったのかなと考えられます。
群れ咲く、そして紫、根が紫。
そうなんですね。
高貴な色を持つ花なんですね。
あの紫というのは、まあ、冠位十二階の最上位のに位置する重要な色、まあ、高貴な身分の人が使っていた色と言われますね。でまた紫の根というのは薬だけではなくて、紫染めであったり紫紺染めといわれる伝統的な染め物にも用いられています。岩手県にもその伝統がありまして、地元で育成した紫の根を用いた南部紫紺染めというものがあって、伝統的に和服や帯などが生産されてきたんですけれども、まあ、実はこの紫というのは環境の変化もあって全国的に絶滅危惧種となっておりまして、岩手県でも保存活動が行われているような植物でもあります。でそして薬用植物園の紫というのは南部紫紺染めの伝統を守っている総指導さんという染め物問屋さんからいただいた種を用いている岩手産の紫ですので、まあ、これを保存する意味でも大事に育成していきたいなと思っています。
あの最近では素敵なネクタイなども拝見したことがありますけれども、そうですか、こういう宝を守っていく活動にもつながるということですよね。
そうですね、あの紫って本当に大人の方に似合う綺麗な色といいますか、守っていきたい色だなと思いますね。
田浦先生、この4週の中で何度かお話をいただきましたが、この薬用植物園が地域に開かれている、イベントも開催しているようですよね。
はい、薬用植物園は教育研究というのがもちろん第一ではあるんですけれども、地域に開かれた大学の窓口でもあるべきだと思っています。そこで全勤務先の富山大学をはじめとして、各大学で行われているようなイベントなどを参考にしまして、薬用植物園では昨年から薬用植物に親しむ会というシリーズ開催のイベントを開始しています。
シリーズで、
はい
はい、今年は、
今年ですと4月下旬から、スタートしておりまして、11月までですね、ほぼ1ヶ月に1回主に土曜日の午前に開催しております。どうしてもスペースの都合などから参加者は30名限定としておりまして、もしかしたらキャンセル待ちなどになるかもしれないんですけれども、ご興味がある方は岩手医科大学薬学部のホームページからチェックしていただければと思います。
まあ、ぜひ参加したいです。
ということは
ホームページで申し込めばいいんですね。はい、講座内容はどういった感じになるんでしょうかね。
講座内容としましては1ヶ月に1回ですので、その時期に見頃の植物についてのミニ講義であったり、植物園での観察などを行いまして、また季節の植物を用いた実習なども実施しています。例えば昨年の夏ですと、赤しそを煮出して色鮮やかなジュースを作ってみたり、また植物園で育成した紅花を用いて簡単な紅花染めなども実施しました。これ紅花染めですと子どもさんもちろん喜ばれたんですけれども、大人の方も興味深く参加されて喜んでいただいたかと思います。
いいですね。
また栽培などもですね、去年は皆さんとごまの種まきをして成長を観察したんですけれども、普段ごまを食べていてもどのような植物かなかなか知らないですよね。本当に人の背丈ほどに大きく成長をするんですけれども、やがて花が咲いて鞘ができて、まさに開けごまという感じで、鞘が開いてごまがこぼれてくる、そういった様子も楽しんで、いただけたかなと思います。ちなみに今お話ししましたシソ、紅花、ごまですね、それぞれ薬効がありますので、ミニ講義の中では薬効の解説なども行っています。このような薬用植物に親しむ会の取り組みを通じまして、一般の皆さんであったり子どもたちにも普段見ることがない薬用植物の世界にですね、興味と親しみを持っていただければと考えています。
先生の後に続く研究者も出てくるかもしれませんね。
そうなったらいいですね。
4週にわたって薬用植物についてお話を伺ってきましたけれども、先生何か今回考えさせられるというのか、ずっと昔から植物と共にある人間の姿というのもこう見せられた気がするんですが、先生最後にどんなふうにこう植物のことを思っていらっしゃるのかとか聞かせていただけますか。
そうですね、いろいろお話ししてきたんですけれども、考えてみると植物の研究を始めてからもう30年以上ですね、植物について考えたり観察したりあるいは研究したりというところ本当に楽しく感じています。皆様にもぜひですね、イベントなどにも足を運んでいただいたりして植物に親しんで興味を持っていただきたいかなと思います。そうは言ってもなかなか難しいという方はインスタグラムで見頃の植物を紹介したりもしていますので、そちらの方もチェックしていただければ幸いです。
お話の中で植物のこの昆虫との関わりとかいろいろなお話も、講義の中で伺えるんじゃないかと思いますが、最後にこれだけ先生薬用植物のお話をしてきますと、例えばうちで育ててそのまま乾燥させて食べちゃおうとか、はい、何かこう危険なこともあったりしてはいけませんので、注意点っていうところを伺っておきたいですね。
は
い、
そうですね、現在は漢方薬などの医薬品であったり、あるいは健康食品なども気軽に手にすることができるんですけれども、漢方薬にも副作用が知られています。 例えば風邪に使う葛根湯というのは基本的に体力中程度以上の方の薬とされていて、虚弱な方が用いると発汗作用が強く出すぎて体力を失う場合なども考えられます。また高血圧やむくみなどの副作用も知られていますので、そのような症状をお持ちの方には勧められるものではありません。ですから漢方薬だからといって安心することなく、医師または薬剤師の指導のもとお使いいただくというのがポイントかなと思います。
何かこう気軽に育てられそうなものもありましたよね。こうハーブみたいなものですとか、それでもしっかりと効能と副作用みたいなところは抑えた上で服用していくということですね。
そうですね。
センブリもでしたけれどもね、
センブリもそう、ですけれども、
毒ダミ、いろいろありましたね。
身近な植物あるいは屋外の植物というのもですね、いかにも食べられそうな植物いろいろありますけれども、実は毒を持っている植物などもあったりしますので、そのあたりもですね、注意していただきたいかなと思います。植物というのは、基本的に毒を持って身を守るという性質もありますので、外の植物にも気をつけていただきたいかなというのは、最後にお話ししておきたいかなと思います。